71袖ヶ浦市写経だよりボリューム2492025年令和7年2月1日編集発行社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会郵便番号299-0256千葉県袖ヶ浦市飯富1604袖ヶ浦市社会福祉センター内袖ヶ浦公園前電話0438-63-3888ファックス0438-63-0825写経だよりは偶数月1日発行新聞折り込みされます。 QR コード2つあります。公式 X旧Twitter ID@SODE_ 写経 SHAKYO ホームページ sodegaura-shakyo.jp 目次72災害ボランティアセンターサイボラご存知ですか。73袖ヶ浦市災害ボランティア協力者登録制度。74令和7年度法人会員の皆様。75地域ぐるみ福祉推進標語。76第16回袖ヶ浦市地域福祉フェスタ開催。77青年後継制度の個別無料法律相談会。78日常生活自立支援事業スマイルの生活支援員を募集しています。79地域の居場所づくり活動を支援します。80袖ヶ浦市生活支援体制整備事業住民互助による高齢者の移動外出支援。81福祉を学ぼう。82心配事相談所。83フードバンク食品寄付にご協力をお願いします。目次終わり。
72災害ボランティアセンターサイボラご存知ですか。昨年石川県では1月に能登半島地震、9月には能登半島豪雨が発生し、被災地では甚大な被害がありました。現在も復旧活動が行われており、被災地の復旧に向け多くのボランティアが活動されました。ボランティア活動を円滑に進めるための拠点として、災害ボランティアセンターがあります。センターでは、主に関係機関との連絡調整、被災者からのニーズの把握や、ボランティアとのマッチング、ボランティア派遣等を行っています。本市でも平時から災害に備えるために、毎年災害ボランティアセンター、運営訓練を実施しています。災害ボランティアセンター活動の流れ。ボランティア受付。ボランティア受付を行います。受付用紙に氏名、住所、年齢、緊急連絡先など記入し登録をします。ボランティア活動保険未加入の方は、ここで加入手続きを行います。オリエンテーション。ボランティア活動を始めるにあたり、注意事項などの説明を行います。マッチング活動前ミーティング。依頼のあった活動、ニーズの中から活動したいニーズを選び、活動グループを組みます。活動内容の確認やグループリーダーを決めるなど、活動前のミーティングを行います。資機材。活動に必要な 資機材を受け取り、活動に出発します。活動場所までの移動手段は、災害規模などによりバスや徒歩など。活動、現地で活動を行います。こまめな休憩や水分補給をとり、無理のない活動を心がけましょう。起所、使用した資機材を返却し、活動内容の報告などを行い、活動終了。
73、袖ケ浦市災害ボランティア協力者登録制度。袖ケ浦市社会福祉協議会では、災害時に災害ボランティア活動を行う意欲のある個人、または団体に、袖ケ浦市災害ボランティア協力者登録制度へ登録してもらい、いざという時に備えています。登録できる方、個人登録、満15歳以上、中学生以下は不可。団体登録、代表者が満15歳以上、中学生以下は不可。登録方法、登録用紙に必要事項をご記入の上、袖ケ浦市ボランティアセンターに提出してください。登録用紙入手方法、当会ホームページ、https://www.sodegaura-shakyo.jp から登録用紙をダウンロードすることができます。袖ケ浦市ボランティアセンターにご連絡いただければお渡しすることもできます。活動内容、平時、ボランティアセンターより災害時におけるボランティア活動に関する研修会のお知らせや各種情報を提供します。活動内容、災害時、袖ケ浦市社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンターの発信する情報等を確認し、災害ボランティア活動にご協力をいただきます。活動を行う場合、災害ボランティアセンターで受付をするとともに、その指示に従って活動してください。QR コード、詳細は社協ホームページからご確認ください。74、令和6年度、法人会員の皆様、11月16日から1月15日現在でご協力いただいた企業、継承略、ご協力ありがとうございます。企業名、半夜工業。75、地域ぐるみ福祉推進兵庫。優秀賞、協力は未来へつなぐ第一歩に。中川小学校6年生、近藤静奈。入選賞、同じも違うもかっこいい。大切なのは認め合い。奈良和小学校4年生、高木真央。
76、第16回袖ケ浦市地域福祉フェスタ開催。12月15日日曜日、平岡交流センターにて第16回袖ケ浦市地域福祉フェスタが開催されました。表彰式典では、袖ケ浦市の地域福祉推進のために貢献された方々や、地域ぐるみ福祉推進兵庫で入賞された方々への表彰が行われました。フェスタの部では、平岡小学校の合唱、平川中学校の吹奏楽、袖ケ浦高等学校のボランティア活動発表や、人権啓発劇を披露していただきました。その他にも、地元の方によるお囃子、シニアクラブやボランティア連絡協議会の加盟団体による踊りや銭太鼓の発表や、福祉用具体験、ボッチャ、スナッグゴルフ体験、ミニ手話教室なども実施しました。来場者の皆さんには、地域の温かさを感じながら、福祉に触れていただくことができました。 袖ケ浦市社会福祉協議会会長表彰、準不動、継承略。多年にわたり地域福祉の向上にご尽力されました。飯野義郎、根本正明、幸田幸男、細谷秀夫、安藤康子、小山澄子、鈴木正義、岡田哲二、金松博之、中林聖子。袖ケ浦市社会福祉協議会会長感謝状、準不動、継承略。多額のご寄付を賜りました。個人1名、青沼雅子。団体5団体。出光千葉陸上輸送協力会、袖ケ浦市ボランティア連絡協議会、袖ケ浦ワークスリサイクル会、東京ガス株式会社袖ケ浦 LNG 基地安全衛生協力会、公営化学株式会社公営化学労働組合、地域ぐるみ福祉推進標語入賞者、準不動、継承略。優秀賞、中村ゆずは、中川小学校4年生、くずたさつき、中川小学校5年生、近藤しずな、中川小学校6年生、入選賞、高木真央、奈良和小学校4年生、津久井ひな、長浦小学校4年生、高野奈那、根形小学校4年生、安倍晋也、昭和小学校5年生、広瀬奏、根形小学校5年生、高野凛、平岡小学校5年生、渡部相馬、倉波小学校6年生、関谷優奈、根形小学校6年生、長島明、平岡小学校6年生、その他の表彰、全国民生委員児童委員連合会会長表彰、準不動、継承略。永年勤続民生委員児童委員表彰、石井幹夫、後藤秀美、庄島俊樹、広田恒蔵、高野隆光、刈谷文介。千葉県社会福祉協議会会長表彰、継承略。民生委員児童委員功労、松岡幸子。社会福祉施設団体関係役職員功労、準不動、継承略。目黒由紀、丹治智恵。77青年貢献制度の個別無料法律相談会。専門職による無料の個別相談会を実施します。対象者、袖ケ浦市にお住まいの方、ご家族や貢献人の方、福祉従事者などの関係機関の方からの相談もお受けします。日程、第11回2月5日水曜日、第12回3月5日水曜日、第1回4月2日水曜日、14時から14時50分50分、15時から15時50分50分。申し込み方法、事前予約制、前日15時締め切り。開催日1ヶ月前の初日から受付開始します。ただし、土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌日、平日から受付となります。定員になり次第締め切らせていただきます。電話、またはファックス等でお申し込みください。住所、氏名、電話番号等を明記。相談料、無料。問い合わせ、権利擁護係。電話、0438-63-3891、ファックス0438-63-8777。78 日常生活自立支援事業スマイルの生活支援員を募集しています。お気軽にご連絡ください。支援内容、福祉サービスの利用に関する相談、利用料の支払い手続きや生活費の払い戻し等の金融機関の窓口での手続き等、応募要件、平日に活動ができ、高齢者や障害のある方への福祉活動に関心のある方、資格や経験は問いません。生活支援員の登録にあたり、千葉県社会福祉協議会が指定する生活支援員養成研修を受講していただきます。生活支援員養成研修は2ヶ月に1度開催されています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、権利擁護係、電話 63-3877。
79、地域の居場所づくり活動を支援します。住み慣れた地域で自分らしく生き生きと暮らしていくためには、身近な地域で人と人とのつながりを深めることが大事です。地域の誰もが気軽に立ち寄って、交流できる居場所づくりが地域とのつながりづくりのきっかけになります。高齢者、障害者、子育て中の親子等が地域社会において生き生きと住み続けられるよう、本会ではサロン活動、子ども食堂等の世代間交流、地域交流の拠点となる居場所づくり活動を支援します。対象団体、運営協力者が5名以上いること、運営代表者が袖ヶ浦市内在住であること、継続的な活動を行える活動拠点があること、有料会員制ではなく、広く一般市民が参加できること、地域を限定した活動でないこと、原則月1回以上、年12回以上開催していること、政治、宗教及び営利活動、もしくはこれに類似される行為を行わないこと、公の秩序、または善良の風俗に反するものでないこと、以上の内容すべてに該当していればこの事業の対象です。助成金額、立ち上げ時準備費、3万円以内、立ち上げ時のみ、年間活動運営費、年6万円以内。金額は1会場の活動に要する経費です。複数会場で運営している場合は、その会場数分になります。他の団体、企業などから補助、助成を受けている場合は、その額を控除した範囲内とします。社会福祉法人、袖ヶ浦市社会福祉協議会補助金交付規則に基づき、補助を受けている団体は対象外とします。その他、詳細については、社会福祉協議会へお問い合わせください。問い合わせ、庶務係。80、袖ヶ浦市生活支援体制整備事業、住民互助による高齢者の移動、外出支援、有償ボランティアに必要な知識やリスクマネジメントなど、12月13日金曜日、NPO 法人全国移動サービスネットワーク、川崎副理事長を講師に迎え、移動支援ボランティア学習、交流会を実施しました。前半は講師によるガイドラインの説明と事例紹介、後半は活動実践者による報告と、参加者からの質疑応答が行われました。終了後のアンケートも好評で、すぐ取り組みたいという回答が多く、今後も勉強会等の機会を設け、地域の互助活動を応援していきます。問い合わせ、地域福祉係。
81、福祉を学ぼう。袖ヶ浦市社会福祉協議会では、小中学校や自治会等の方を対象に、福祉体験講座を実施しています。 皆さんが過ごしている日常生活の中で、福祉、普段の福、暮らしの苦、幸せの死、閉じ、を意識し、考え、行動していく大切さを学んでいただくことを目的としています。福祉教育の内容及び申し込み先、内容、車椅子体験、アイマスク体験、視覚障害者疑似体験、高齢者疑似体験を活用した福祉教育、受講料無料、対象者10名程度以上のグループ、団体、学校、企業、自治会等、その他、日時や場所はご相談ください。申し込み、地域福祉係。写真、11月18日、平岡小学校での福祉体験講座の様子。写真、2枚あります。1枚目、車椅子体験。写真の説明。昇降口でしょうか。段差を女の子の乗った車椅子を、もう一人の女の子が押して登ろうとしています。2枚目、アイマスク体験。視覚障害疑似体験。写真の説明。2人一組となり、アイマスクをつけた児童と、解除するように手を添えた児童が、校舎内の階段を降りています。写真終わり。82、心配事相談所。一人で悩んでいませんか？どこに相談に行けばよいかわからない。専門的な相談とまではいかないが、ちょっと話を聞いてほしい。知り合いには相談しにくい。親族、ご近所での悩み事等、何でもご相談ください。相談は予約不要で無料です。相談内容等については、秘密を厳守いたしますので、心配事、悩み事がありましたらご相談ください。2月から3月の心配事相談日。日時、2月6日、会場、平川行政センター、長浦行政センター。2月13日、市役所、長浦行政センター。2月20日、市役所、平川行政センター。2月27日、市役所、平川行政センター。3月6日、平川行政センター。3月13日、市役所。3月27日、市役所、平川行政センター。いずれも木曜日、13時から15時30分受付。受付は15時30分。相談は16時までとなります。状況によっては中止となる場合があります。最新情報はお問い合わせまたは社会福祉協議会ホームページにてご確認ください。問い合わせ地域福祉係。83、フードバンク、食品寄付にご協力をお願いします。フードバンクは、まだ食べることができるのに、様々な理由で破棄されてしまう食品をお預かりし、食品を必要としている世帯や施設、地域福祉活動などに役立てていただく活動を行っています。社会福祉協議会では、次の日程で食品の募集を行います。ご寄付いただける食品がございましたら、ご協力をお願いいたします。期間、1月20日月曜日から、2月28日金曜日。なお、土曜日、日曜日、祝日を除く 8時30分から17時15分。窓口、袖ケ浦市社会福祉協議会。袖ケ浦市役所地域福祉課、長浦行政センター、平川行政センター。受付できるもの、例、お米、パスタ、乾物、缶詰、レトルト食品、飲料など。常温で保存が可能なもの、賞味期限が受付日から2ヶ月以上あるもの。受付できないもの、例、冷蔵・冷凍食品、生物、生花、アルコール類など、開封や破損等で中身が出ているもの、賞味期限が受付日から2ヶ月未満のものなど、問い合わせ、庶務係、社協だより終わり。
84、集まれボランティア。袖ケ浦市ボランティアセンター社会福祉協議会内、電話 0438-63-3988 直通、ファックス 0438-63-0825。 目次85、ホットテレホンサービス利用者募集。86、ホットテレホンサービス傾聴ボランティアの募集。87、第26回ボランティアチャリティーショー。88、2月開催ボランティア講座参加者募集。89、その他、目次終わり。85、ホットテレホンサービス利用者募集。ホットテレホンサービスとは、利用者65歳以上の一人暮らし高齢者とボランティアが日常の様々な会話を電話を通してすることで、利用者の孤独感を和らげることを目的に実施している事業です。相談事をお受けすることはできませんが、日常会話を通じて楽しいひとときを過ごしませんか？ご利用を希望される方は、事前に登録が必要になりますので、お気軽にボランティアセンターまでお問い合わせください。利用対象者、袖ケ浦市内に居住する65歳以上の一人暮らし高齢者。なお、登録するためには緊急連絡先が必要になります。実施日時、毎週水曜日、10時から12時。上記の時間内で1回あたり15分から20分程度。登録している方にボランティアからご自宅に電話をおかけします。利用料、無料。申し込み、問い合わせ。ボランティアセンター。86、ホットテレホンサービス、傾聴ボランティアの募集。ホットテレホンサービスにご協力いただける傾聴ボランティアも募集しております。人と会話をすることが好きな方など、お気軽にボランティアセンターまでお問い合わせください。活動時間、水曜日10時から12時、月1回程度の活動です。利用者1人当たり1回15分から20分程度、当時。申し込み、問い合わせ、ボランティアセンター。87、第26回ボランティアチャリティーショー。開催日時、3月9日日曜日、9時30分会場、10時開演。場所、袖ケ浦市民会館、昭和交流センター、大ホール。内容、袖ケ浦市ボランティア連絡協議会会員による踊り等の演芸披露。チケット1枚500円。イベント収益の一部は袖ケ浦市のボランティア活動推進のため、袖ケ浦市社会福祉協議会に寄付いたします。 チケット販売。販売場所、袖ヶ浦市ボランティアセンター。販売時間、土曜日、日曜日、祝祭日を除く午前9時から午後4時。販売価格、1枚500円。開催会場にて当日券の販売も行います。主催、袖ヶ浦市ボランティア連絡協議会。講演、袖ヶ浦市社会福祉協議会。問い合わせ、ボランティアセンター。88、2月開催ボランティア講座、参加者募集。ユリリーのボランティア講座。日時、2月14日金曜日、14時から15時30分。場所、長浦丘の上図書館、視聴覚室。内容、社会福祉協議会が取り組む災害ボランティアについて。定員80名、受講料無料。締め切り、2月6日木曜日。申し込み方法、Google フォーム、QR コード、またはお電話でお申し込みください。申し込み QR コードがあります。申し込み、問い合わせ、ボランティアセンター。つながりサポーター養成講座。日時、2月21日金曜日、14時から16時。場所、長浦丘の上図書館、視聴覚室。定員80名。受講料無料。締め切り2月10日月曜日。申し込み方法、Google フォーム、QR コード、またはお電話でお申し込みください。申し込み QR コードがあります。申し込み、問い合わせ、地域福祉係、電話、63-3888。
89、その他、収集ボランティア、ご協力ありがとうございました。根形中学校、ペットボトルキャップ、16キロ。株式会社ひまわり、双葉。ペットボトルキャップ、12.4キロ。フルキッテ、113グラム。明治安田生命、姉崎営業所。ペットボトルキャップ、6.8キロ。旭化成労働組合、川崎支部。ペットボトルキャップ、15キロ。住友化学労働組合、千葉支部。ペットボトルキャップ、172.2キロ。東京ガス株式会社、袖ヶ浦 LNG 基地。東京ガス労働組合生産支部袖ヶ浦連絡会。東京ガス株式会社袖ヶ浦 NLG 基地安全衛生協力会。ペットボトルキャップ108キロ。フルキッテ112グラム。袖ヶ浦市社会福祉協議会へのご寄付、ご協力ありがとうございます。期間、令和6年11月16日から令和7年1月15日分。寄付金、寄付物品、ペットボトルキャップ、フルキッテ。皆様の善意を大切にし、福祉事業に役立てさせていただきます。ペットボトルキャップ、フルキッテ等、純不動、継承略。石渡美希子、中村さとみ、増田よし子、小高良介、桑原文明、高橋千恵、花沢正人、石井美紀夫、大野直弘、小助川春光、松永圭一、西沢義雄、西沢照、桜山のり子、土田香音、正義、高生、かや、天野翔、河原崎宗介、新藤和子、高橋恵子、鈴木和之、前田健二、上島奈々、 コウタ、シュンタ、稲毛美幸、渡辺よし子、袖ヶ浦市民会館、官能一区デズ文区3番 B、袖ヶ浦みずほ特別養護老人ホーム、根形中学校、サンスマイルプロジェクト、東京ドイツ村、手話サークルメダカの会、袖ヶ浦公園管理組合、袖ヶ浦市消防第16分団、健康麻雀アジサイ、八つ出グループ、倉波台若草東自治会、株式会社ひまわり双葉、袖ヶ浦市役所、デイサービス音の里、日本自動車大学校袖ヶ浦校、倉波台つくも会、シルバー寄合所喜楽、有限会社渡辺産業、株式会社メディア斎藤、北袖商事、明治安田生命姉ヶ崎営業所、袖ヶ浦菜の花園、旭化成労働組合川崎支部、半夜工業、サポートセンターバード袖ヶ浦、道幹公園管理組合、長浦マンドリンアンサンブル、入道雲、住友化学労働組合千葉支部、平川交流センター、臨海スポーツセンター、有限会社マイマイ、シイノキグループ、これより菜の花、昭和小学校、厚生保護女性会、社会福祉法人緑の風、長浦 GG さつき会、東京ガス株式会社袖ヶ浦 LNG 基地、東京ガス労働組合生産支部袖ヶ浦連絡会、東京ガス株式会社袖ヶ浦 LNG 基地安全衛生協力会、カズサファシリティサービス株式会社、生き生きサポート、ガウランド、アロハ、どうやつく、のぞみの歯科医院、中川小学校、匿名22名、現在プルタブの回収は行っておりません。寄付金、寄付者氏名、日常生活支援袖触れ、金額4305円、福王台福寿会、18,032円、住友化学労働組合千葉支部40,000円、官能一区シニアクラブ23,882円、長浦さつき会7,114円、上野光彦1,000円、倉波台つくも会15,510円、千葉アクアラインマラソン袖ヶ浦市実行委員会18,100円、東京ガス株式会社袖ヶ浦 LNG 基地20,000円、東京ガス株式会社、東京ガス株式会社袖ヶ浦 LNG 基地安全衛生協力会10,000円、坂戸神社12,400円、匿名3件26,840円、合計281,027円。声の広報、社協ではボランティア音訳グループ山百合の協力を得て声の広報を作成し無料で貸し出しています。また社協ホームページでも音声データを公開しています。 QR コードホームページ声の広報、問い合わせ、地域福祉係、集まれボランティア、終わり。これで広報袖ヶ浦第1058号、2025年、令和7年2月1日ほかを終わります。音声訳は音訳グループ山百合、安藤恵美子、藤崎美智、武藤和恵、遠藤智子、実川幸子、吉村美智子、橋本理恵、橋本文、美園京子、 藤田昭恵、忠本木、中島かな子でした。